それでは本日のメッセージを山崎牧師に取り付いていただきたいと思います。本日のメッセージの題は「受け継がせよう3つの宝」と題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきたいと思います。
今朝は出エジプト記です。出エジプト記2章1節から10節までです。旧約聖書出エジプト記2章1節から10節までです。ではお読みいたします。さて、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、そのかわいいのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のかごを手に入れ、それに歴清と樹脂とを塗ってその子を中に入れ、ナイルの岸の葦の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は葦の茂みにかごがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。
皆さんおはようございます。聖愛ファミリーの皆さんお帰りなさい。さつき晴れの5月の第2日曜日は母の日。今日メッセージに先立ちまして、お母さんをありがとうとですね、天のお父様に感謝の祈りを共に捧げたいと思うんですね。今それぞれに、思い浮かべましょう。そうですね、私になれる方はお立ちください。無理な方は座ったままで結構です。それぞれの自分の母を思い起こしたいと思います。あなたのお父さん、失礼しました。皆さんのそれぞれのお母様は今どうしておられるでしょうか。健在ですか。元気ですか？幸せですか？イエス様の救いに預かっていらっしゃいますか？ある方のお母さんはもうこの世にはいらっしゃらないかもしれません。いずれにしてもかけがえのない唯一の母、お母さんなしではあなたは今ここにおられませんね。私もここにおらないのです。感謝しましょう。天のお父様、 母を感謝いたします。産んで育ててくれた母、うららかな春の日も、暑い日照りの季節も、冷え込む冬の夜も、いつも気にかけて食べさせ、着せて、しつけてくれた母を感謝します。掃除、洗濯、炊事、買い物、送り迎え、看病、近所付き合い、感謝されずとも1年365日怠らず、子供らのために一生懸命愛のループを重ねてくれた、その年月を思い返して感謝します。おかげで私たちは無事成長し、今日まで来ることができました。顧みるに感謝の絶えなかったことを悔やみます。どうぞお許しください。こちらが忘れている時も、母は忘れず、絶えず心にかけて子らの幸せを祈っていてくれました。尊い母の愛を感謝します。主イエス様、どうぞあなたが母を祝福ください。身も心も健やかに保ってください。心豊かな日々をお恵みください。イエス様の救いをまだ知らない母もおります。どうか残された機会を生かして、心込めてイエス様をお伝えできますように、私たちを助けてください。それが一番の母親孝行ですから。聖霊の助けを仰ぎつつ、救い主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ではどうぞおかけください。この1週間の間に、私たちの聖愛ファミリーに、もう一人の新しいお母さんが加わりましたね。高島彦さんです。はい、藤岡彦さんです。ごめんなさい、きれいなこと言ってしまいました。藤岡彦さんです。はいはい、高島さんのお嬢さん。予定日が来たのになかなか生まれないでね、きっと天使たちはみんな声を揃えて言おうよと言ってですね、せーの、しんちゃんって呼んだんだと思うんですね。はいって出てきました。藤岡芳美さんの腹話術人形を思い出してしまいました。名前はしんやくんと名付けられたそうですけれども、しんちゃんです。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。藤岡家の皆さんと嬉しいですね。はい、今日はこの母の日にちなんで、一人の旧約聖書のお母さんにスポットを当てたいと思ってますね。旧約聖書最初から2番目の書に出エジプト記があります。出エジプト記というのはイスラエルの民のエジプト脱出物語ですよね。そのエジプト記といいますと、主人公は誰ってすぐにピンとくるでしょ。誰ですか。知ってんなら早う、モーセ。モーセですね。はい。ではこのモーセのお母さんの名前は何て言うんでしたっけ。こっちはなかなか出てこないねえ。今日読んでいただいたところに母親が登場するのですけども、名前が出てこないんですよ。さて、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだがと、ね、この男の子はモーセなんですけども、レビ人の娘、また女と書いてあるだけで名前が出てこないんですね。名前を見つけるにはもう何ページか巡らなきゃいけないようですね。6章の20節開けておきましょう。6の20、出てきましたか。6の20読んでみましょう。はい。アムラムは父の妹ヨケベデを妻にめとり、彼女はアロンとモーセを産んだ。はい、そこまで結構です。出てきました、出てきました。ヨケベデって言うんですよ。 ね、母はヨケベテ、そしてお父さんの名前も出てきましたね、アムラム。初めての方、グリーンのシートをもらいましたかね。私のメッセージのあらましがありまして、最初のところにブランクがあります。主人公はモーセと入れていきましょう。そしてこの折に、知らなかった皆さんもヨケベテ、アムラムとね、彼のお父さんお母さんの名前もこの際しっかり胸に刻みましょう。そうなんです。このアムラムヨケベテ夫婦にできた次男がモーセでして、このモーセをめぐって壮大な歴史ドラマが展開するんですね。昔、実戒という映画が出ました。セシル・デミルという監督、巨費を投じて作られたあの映画は有名で、何遍も上映されましたね。ご覧になった方も多いと思いますけれども、出エジプト記を映画化したものです。さて、この歴史ドラマの始まりを今日見ようとしてるんですけれども、それにはその背景をまず見ることが必要だと思います。イスラエルの民、別の呼び方ではヘブル人の民はですね、その頃エジプトに滞在していたのですけれども、彼らにとってはそれはそれはもう暗黒の時代でした。強制労働の苦役があったんですね。初めは移民でした。単なる移民でした。そこに住んでたんですけども、王様が代替わりしまして扱いが変わったんですね。どんどん増えていくこのイスラエルの民を見ながら、少なからず心配していました。いざ戦いという時に、この者たちが敵の側についたらどうなんだろうか、賢く扱わればよしというわけですね。新しいエジプトの王は彼らを奴隷にしてしまえ、そして使えるだけ使って捨ててしまえ、使い捨てにしてしまうというですね、強制労働の苦役を命じるわけですね。本当に過酷な労働でボロボロになるまで使ってやる。恐ろしかったですね。しかし聖書の記録を見ますと、苦しめられれば苦しめられるほどますます増え広がったというんですね。それが不思議なところです。そこで王様は次の政策を取ります。それは民族根絶やし政策。恐ろしいですね。民族を根絶やしにする、根絶と書きますけれども、つまりですね、生まれてくる赤ん坊、生まれ次第、男か女か見分けろ、女ならばいいが男だったらば直ちに殺してしまえとですね、産婆さんたちに命じるわけですよ。助産婦たちにですね、なんというむごいこと。しかしそんなこと恐れ多くてできやしません。その命令がうまくいかないのを知りますと、今度は王様はですね、全部調査して男の子は片っ端から、今度、この日から生まれた者たちは男の子は片っ端からナイル川に投げ込めって言うんですね。それが一章のおしまいです。ご覧ください。22節だけ、1章の22節だけ一緒に読んでみましょう。はい。またパロは自分のすべての民に命じて言った。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。男の子は皆殺しだ。これが実施されたならばどうなってしまうんでしょうか。100年経ったならば男の子ゼロとなります。そうですね。もう民族として立ち行きません。民族根絶やし政策で、そういう恐ろしい時代にモーセが生まれるわけですよね。皆さんがもしその時代エジプトに住んでいたとするならばどうしますか。そして皆さんがですね、ヘブル民族の人であったとするならば、これはもう恐怖ですよね。そんな頃にたまたま奥さんのお腹に赤ちゃんができたらしいとなったならば、もう怖くてしょうがないでしょう。必死に祈ったと思います。どうぞ天の父様、今度の子は女の子にしてください。とにかく女の子でやればどうでもいいです。顔はどうでも高すぎて、いろんなことを思いながら、とにかく男の子は困る、ね、きっとそうだったと思いますよ。そして、アムラムとヨケベテも、もしかしたらそういう祈りを捧げたかもしれないと思いますね。けども予定日が来て、 その前後でウギャーと生まれた子は男の子だったんですね。どうしよう、男の子だ。本当だったら喜ぶべき誕生なんですけども、悲しみとなるんですね。そういう時代にモーセがある。しかし2章2節をご覧ください。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。隠します、3ヶ月。そしてここから神の国の歴史ドラマが始まるんですね。でこのドラマにおけるヒロインはお母さんです、ヨケベテ。今日ここにスポットを当ててご一緒に主のなさる奇跡の技を、見たいと思っておるんですね。胸が躍るようなことがここに書かれております。今日メッセージのテーマは受け継がせよう三つの宝。これが題です。ヨケベテが我が子に何を受け継がせたのか、それがポイントです。まあ、偉大な人物の陰に偉大な母ありとよく言われます。モーセというこの偉大なリーダーの陰に偉大な母があったのです。それがヨケベテでした。彼女は大事なものをまず主からいただき、それを宝とし、それを我が子に受け渡していくのですね。それがこのドラマの中心です。じゃあ母からモーセが受け継ぐものってのは一体何なんだろうか。いいでしょうか皆さん。第一コリント13の13って書いてありますけれども、そこ今は開きません。でも、有名な言葉ですので、私が前半言えば後が出てくるという有名な句ですね。いいですか、いきますよ。前半言います。いつまでも残るものは、どうぞ。その通り。その中で一番は愛ですと、さらに続きますけれども、そうですね。いつまでも続くものは信仰と希望と愛です。最近たびたび引用する句ですけれどもね、これです。これこそが宝なのです。信仰と希望と愛、短く信・望・愛と言いますけれども、信仰の信、希望の望、そして愛です。この3つはいつまでも残る。家も車も便利な生活の道具も流されて消えていくもの。大震災でそのことを嫌というほど見せつけられました。いつまでも残るものって何なんだろう。それはむしろ目に見えないもの、信仰、希望、愛。まずヨケベテというこの母親はその宝をしっかりと持っている女性でした。いや、初めからあったわけではありません。この苦難の中でそれをまず手に入れるのです。そしてそれを譲り渡していくのです。どこからどんなふうにしてヨケベテはこの宝を手に入れたか、それはね、主の約束の言葉からですよ。 B の1のポイント、主の約束に基づく、主の約束に基づく信仰であり希望であり愛であったのです。信仰とは望んでいることを保証するものだ、目に見えないものを確信させるものだという有名な言葉があります。そしてその続きにですね、このモーセについてこのような言葉が出てきます。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。さっき読んだばかりの言葉を振り返って新約聖書にそう書いてあるんですね。このさっきの2章2節の言葉、女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。 この行為は何に動機づけられていたかというと、信仰によってだと新約聖書には書いてあるんですよ。この一文、信仰によってモーセはと、そこだけ読みますと、モーセの信仰によってって考えますけども、それはやっぱりありえませんね。生まれたての赤ちゃんですから、信じやって言っても何もわからないわけですよ。ですから、これは、両親の信仰なんです。では、どんな信仰なのか。それは、主の約束に基づく信仰。主がこう語られた、だからという、それだと。思うのですね。皆さん、主の約束の言葉というのは私たちに希望を与え、力を与え、大きなことを成し遂げるんですね。私にとっても人生の目的も何もわからなかった高校2年生の時に聖書に出会い、牧師が英語の聖書の扉にですね、この言葉を送ってくれた。それは、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。I will never leave you nor forsake you. 英語で書いてくれました。私は決してあなたを離れず捨てない。この主の約束の言葉は私にとっての生涯の宝となりましたね。決して離れない、捨てない。そういう方が天にいるんだ。偉大な方が。そこに目を向けたときに何か力が湧いてき、希望が湧いてき、生きる。この快を感じるようになるのですね。さて、ヨケベテが聞いた主の約束の言葉、どんな言葉なんでしょうか。それは直接聞いたというよりも思い起こさせられた言葉なのですね。それは遠い昔アブラハムに語られた言葉でした。創世記の15章にあの有名なイスラエル の、 この元祖アブラハムが主から聞いた言葉が出てまいります。それによりますとですね、私はお前を祝福するお前の子孫を海の砂のように増やすとあるんですけども、でもその続きにですね、この言葉があるんですよ。あなたの子孫は他国で寄留者となり、奴隷とされ、400年の間苦しめられる。意外な言葉が出てくるんですね。あなたの子孫、アブラハムよ、あなたの子孫は。増えてはいくのだが、他国で寄留者となり、奴隷とされてしまう。そして400年の長きにわたって苦しめられることになる。しかし、心配するな。その国民を私が裁く。奴隷としてこき使うその国民を私が裁く。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。この約束の地に必ず帰ってくるのだ。これが主の約束でした。そしてこの言葉がその通りになるんですね。アブラハムの子孫、ヤコブ、ヨセフの代になってですね、エジプトに移住するわけですけれども。でも彼らがさっき言ったような事情で、国王の入れ替わり、新しい政策、それがために奴隷とされて、長い年月、こき使われるのですね。しかし、その国民を私が裁く、四代目がここに戻ってくる、その約束がありました。その約束の時が近づいてきていたのですね。で、そのことを、後に、人の働きを見ますと、この歴史を振り返ったあのステパノという男が説教の中で言ってます。神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って、民は増え広がり、このような時にモーセが生まれたのですと言ってるわけですね。それで私はどんなふうにして、このヨケベテは、またその夫のアムラムは、この言葉を、アブラハムへの言葉を思い出したのかなと思うんですけども、これは詳しく書いてませんので私の想像ですけども、あのおぎゃーと生まれた産声、覗き込んだ海台の上のその男の子だったという衝撃、はあどうしようというあのパニックの後にこのことが起こったのではないかと想像するのです。 先祖から語られたこの有名な言葉は、いろんなつてでもって、その子孫に伝えられておりました。そしてこの言葉を思い起こしたときに希望が湧いてくるのですよ。どちらが先に言い出したのでしょうか。アムラムでしょうか、ヨケベテでしょうか。アムラムとしましょう。なあ、ヨケベテ、考えてみれば、私たちの先祖がこの地で奴隷になった時から数えると今で300年ちょっとだよな。そう、320年ぐらい経っている。アブラハムの約束の言葉では400年と言ったな。ということはあと80年、そして4代目と言われたな。私たちは数えてみればほら3代目じゃないか。そうよね、私たちが3代目ということは、私たちの子供たちが4代目よね。私たちの子供の代でエジプトを脱出するんだわ。そうよね、そうだ、その時が近づいてきたんだ。その時にはあの約束の地、カナンの地に帰るのよね。そうだ、その時に彼らの胸に希望が湧いてくるのですよ。主の約束の言葉はいつも私たちに信仰と希望をもたらします。大きな希望です。大きな希望です。そこでこの夫婦の祈りが、主よ、その時にはぜひこの子を用いてくださいという祈りになったのではないかと思うのですね。その可愛いのを見てとありますけれども、その可愛さは単なる目鼻立ちの整った可愛さとは違うものだと思います。そこに何かこの主の約束と重なって、その時が来たならばきっと用いられる存在という、そういう麗しさが漂っていたのかなと思いますね。さあ、そこでもうこの子を決して死なせるわけにはいかない。彼らは決意を固めます。それで隠すのです。でもね、皆さん、元気な男の赤ちゃんを近所からわからないように隠すなんて大変なことですよね。表には、まあ、パトロールの、そのエジプトの兵士が時々通るわけですから、お腹空かせてあんあんなく泣き声を聞こえないように、まあ、家にいろんなその音が、抑えられるような、お父さんは工夫したかも分かりません。秘密の部屋を特別に設けたかも分かりませんね。小屋の中にもう一つの小さな小屋を、何とかして隠そうとしたんですね。でも元気に発育するにつれて声は大きくなります。どうしても漏れます。3ヶ月が限度だったんですね。さあ、どうしよう、神様治療ください。そういう中でパピルスの籠をというアイデアがひらめきます。3節ご覧ください。一緒に聖書を読んでみましょう。2章3節、はい。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製の籠を手に入れ、それに歴青と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。冒険が始まります。パピルスの籠、そして歴青、これは防水加工でしょうね。そこに寝かせて、それこそ運を天に任せて、冒険の旅にこの赤ちゃんを送り出すのですね。ナイル川の岸辺の足の茂みにそっと置こう、ね、その決意をお父さんがされたのか、家族は一つになって祈ります。12歳のお姉ちゃんミリアム、3歳のお兄ちゃんアロン、そしてこの夫婦4人は手をつないで祈ったでしょうか。カゴに手を置いて祈ったでしょうか。赤ちゃんに手を置いて祈ったでしょうか。ともかく心を込めて、天の父様、あなたの超自然的な守りをお願いいたします。この子はあなたのお仕事のためにお捧げします。用いてください。 きっと熱い涙が込み上げてきたと思います。それはまた熱い愛でした。家族が一つになって、そうですね、あふれるほどの愛でもってこの赤ん坊を包んだのです。信仰、希望、愛、そしてそれこそ人事を尽くして天命を待つというやつでしょうね。ナイル川に行きます。まだ誰も起き上がってない朝早くだと思います。そして茂みの中にそっとこのカゴを浮かべるのですね。しかしこれは冒険でしたね。水かさがもし増すならば、流れが少し速くなるならば、この茂みから押し出されて流されていくでしょう。地中海にまで行ってしまうかもしれません。いや、その途上でナイルですからワニがいますからね。ひっくり返されてワニの餌になってしまうかもしれませんね。彼らのかすかな願い、彼らの望みは、その途中で誰か慈悲深いエジプト人が拾い上げてくれて、憐れんでこの子を育ててくれるかもということですね。人間の側でなし得ることを全部尽くして、あとは天のお父様、あなたの守りを信頼して委ねます。これでした。そしてここにそれこそ歴史が動いた、素晴らしい出来事が起こるんですね。主の素晴らしい奇跡が起こります。これは読むだけでも胸が躍りますよ。この、アウトラインの下に絵を載せました。何の絵かは見当つきますか？カラーだったら持ってこなかったかも分かりませんけれども、美しいティアラをかぶったエジプトの王女がカゴを開けて取り出した赤ん坊を抱いて頬ずりしている絵です。これがまさに起こった出来事、2章の4節から見てください。足の茂みに置いた後ですね、その子の姉が12歳のお姉ちゃんミリアムがですね、その子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、パロの娘、エジプトの王パロの娘、王女様ですが、が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。あら、何かしら、あれを持ってきておくれ。そう言いながら王女様もジャブジャブと浅瀬に入っていったんでしょうね。そしてそれを開けると、なんと子供がいたのです。それは男の子で、泣いていました。多分指を口にくわえてしゃぶりながら元気に足を蹴り上げていたんでしょう。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。このところですよね、皆さん。このタイミングで王女様が水浴びに、カゴに気がついてくれ、次女を取りにやらせ、自らも中に入ってきて恐る恐るカゴを開けた。すると赤ちゃん、指しゃぶって足蹴り上げて、あんあんあんあんと泣いている赤ちゃん見るときにもうたまらないんですね。どの女性でもそうでしょう。母性本能ってのがあります。まあ可愛らしい赤ちゃん、きっとヘブル人の赤ん坊だわ、父上があんなひどいお触れを出したもんだから、と言って彼女は抱き上げます。怖がらなくていいわよ、大丈夫大丈夫と言ってその赤ちゃんを頬ずりするんですよね。そして多分、私こんな赤ちゃん育ててみないって口走ったんじゃないでしょうかね。その時に7節見ると、その子の姉がミリアムがですね、パロの娘に言った。物陰からじっと見ていたんですよ。そして王女様がこういう言葉を出したのを聞いた時にですね、今だと思って、この子はなかなか機転の利く利発な女の子だったみたいですね。さっと飛び出しまして、王女様、赤ちゃんお育てになりたいですか？お乳が必要ですよね。王女の胸は小さかったんでしょうか。お乳が必要ですよね。私、乳母を見つけてきてあげましょうか。 ヘブル人の乳母、この可愛らしい利発な女の子のハキハキとした言葉を聞いたときに、王女は思わず心を開いてしまって、そう、そうしておくれと言い出すんですね。7節8節見てください。その時その子の姉がパルの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうか。パルの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。事実は小説よりも来ない。そうしておくれと言ってまいります。さっと彼女はお辞儀をしたが早いか、飛んで行ったんですね。どこに行ったかって、もちろん実の母ですよね。ああ、お母さん聞いて聞いて、まあ本当、それって本当、本当なのよ。すぐに、すぐに来て。ただお母さんだって言っちゃまずいみたい、内緒にして、うわだよ。分かった分かった。そういうわけでですね、王女様に紹介します。私の息子です、あなたに預けます、代わって父を飲ませて面倒を見ておくれ、そして時々私のところに連れてきて顔を見せておくれ、どまで言ったか分かりません。かかる費用は全部私が出しますから。皆さん、育児費全部皇室持ちで堂々と王女様の子としてモーセを育てることができるんです。大威張りでもう隠す必要はないのですね。これは奇跡です。主のなさることです。こうしてこのもう世にもまれなる特別な育児が始まるわけですよ。王女様からの委託での養育です。そして大きくなるまで、とこに書いてあるんですが、10節、その子が大きくなったとき、女はその子をパロの娘のもとに連れて行ったとあるんですけれども、やがて大きくなるまでというのはどれくらいなのか、実はこれは乳離れまでという意味だそうですね。お乳をから離れるまで。まあ日本だったらもうごく短い期間にね、離乳食を与えて早くお乳なしで済ませるようにするんですけども、向こうはそうはしません。たっぷりと親の愛情の中で甘えさせて育てるんですね。最初の4年間もちろんしつけはびっちりしますけども、それが乳離れまでの期間。この期間が、ミリアムの幼児教育の期間となります。親元でですね。でこの4年間が母ヨケベデンに託された黄金の時間となるわけですよ。しばらく前に一つの本を手に入れました。読んだことありますか？0歳からの母親作戦。0歳からの母親作戦、すごい大ですけれども、書いたのは伊深勝、ソニーの、ね、名誉会長です。技術畑の人ですけれども、彼は育児ということに異常なほど関心を示し、その手の、専門家になってしまいますけれども、彼はこの中で興味深いことを述べているんですね。つまり、3歳までは押し付け教育大いに結構、小さい頃にいろんなことを理屈を述べてもわからないがじゃなくて、わからないからこそ大事だと親が判断したこと、本当に大事だと判断したことをね、押し付けてもいいからどんどんどんどんインプットしていきなさいと言うんですよ。こんな書き方です。3歳ぐらいまでの子供にはむしろ押し付けでも丸暗記でもいいから、どんどんこれだと思うものを与えていくべきだと。この年齢は理解や納得がなくっても、あらゆるものをひとまとまりのパターンとしてどんどん吸収していってしまえる時期。まだ片言の日本語しか話せないような子供が車の種類を何十種類も一目で識別したり、コマーシャル単語をそっくり覚えてしまったり、よくありますよね。そういうものなんです。動物的な直感のようなもので、大人の頭のような批判的分析的な見方がない白紙状態。だからこの時期にですね、理解とか納得を要しない吸収力を持っているのだ。逆に言えばこの時期に 子供を放っておけば、悪いものも無差別にどんどん吸収してしまう。人間としての下地ができてしまう。だからこそ実主的に、ことの良い悪いが判断できない、この力のない幼児期の頭脳に、親が押し付けによってでも、押し込みによってでも、正しいと信じるパターンを繰り返しインプットしてやるべきだと思うのです。そして彼は宗教教育ということにまでこの本で触れていくんですけれども、それがどんなに大きな意味を持つか、それが健全な人間を育てる上にということを言うんですね。ヨケベテはこんな理論を知ってか知らずか、知らなかったと思います。ただ彼女には自分に与えられているのは血離れするまでの短い期間だけだというね、その意識からなんでしょうか。私が、また私たち夫婦が大事にしているものをしっかりとこの子の中に注ぎ込もうと決心したのだと思いますね。それからの生活はただ想像するばかりですけれども、目覚めとともに、おはよう、モーセ、あなたは神様に選ばれた人よ、選ばれたの、大事なお仕事が待ってるのよ、あなたが大きくなったらね、私たちをみんなふるさとのカナンに連れていくの、いいわね。何にもわからない我が子にそういうのですね。そしてやがて大きくなってよちよち歩きの時に外に連れ出しては、昇る太陽を見せて、あの明るいお日様、作ったお方があなたの天のお父様よ、あなたはその子供なの、だから何が起きても大丈夫なの。そして同胞が奴隷として区役に服しているそのところにも連れて行ったでしょう、ね、モーセ、あの人たちとあなたは兄弟なのよ、私たちは一つの家族なの、今は苦しみに遭っているあの人たちみんなを神様が約束してくれている素晴らしいところに連れて行くのよ、あなたが大きくなった時に、分かったわね。まあどんなふうにしたか私はただ想像するばかり、そんな言葉と、そしてこの方を褒め歌う歌と、真心の祈りと、その日々であったと思います。白紙の心だと伊深勝は言っています。我が子の白紙の心に心、望、愛の3文字をしっかり書き記すのですね。これがヨケベデママの幼児教育でした。さてその成果はいかにというところです。これが第2ポイント、我が子に受け継がれた心、望、愛、信仰、希望、愛。さっき見ましたように4歳になりますと王女のもとに連れて行かれます。そしてそこからは今度はエジプト流の教育です。40歳になるまで王宮でエジプトの王子としての厳しい教育が待ってたわけですね。それを存分に彼を受け、言葉にも技にも、力あるリーダーとなっていくわけですけれども、でもね、彼の中身は違ってました。彼の中身はヘブル人、イスラエルの民、そうです、あの奴隷としてあえいでいる民を自分の同胞兄弟だと認識するヘブル人だったんですね。ですから彼の成人した時のことをヘブルの11章ではこう描いてあります。信仰によってモーセは成人した時、皆さんこの3行の文章を一緒に読んでください。どうぞ。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。 パロの娘の子と呼ばれることを拒み、そのまま行ったならば、もしかしたらば、エジプトの王の王位継承者になるかもしれないわけですけれども、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、私はエジプトの王となるべき人間ではない。むしろここから同胞を連れ出すものだという意識を持っていたんですね。むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。これは信仰ゆえです。そして主の約束に対する希望のゆえです。そして同胞へのあふれる愛のゆえです。彼はキリストのゆえに受けるそしりを、キリストのゆえに受けるそしりですって。そう、ずっと後の時代に生まれてくる救い主、メシア、キリストのゆえに受けるそしりというふうに受け取ったんでしょうね。これをエジプトの宝に勝る大きな富だと受け取る。なんということでしょう。キリストには変えられません。世の宝もまた富もという歌を思い出しますね。そうなのです。ヨケベデの教育は見事実を結んでいるんです。こう、その行くべき道に従って教えよう。そうすれば年老いてもそれを離れることがない。救世軍の創始者のウィリアム・ブースという人がいますけれども、この人の母親の教育のことをちょっと読んだことがありますけれども、それこそゆりかごに、手を添えて揺らしながら、そこに眠っている我が子ウィリアムに向かって、ウィリアム、あなたの成長を世界が待ってるのよ、そう言っていたと聞きました。すごい言葉ですね。坊や、あなたの成長を世界が待ってるのよ。みたいな、そんなふうに我が子に言ったことのある方一人でもいますか？ ね、そういう幻と祈りを彼女は持っていたのでしょう。そしてその通りの人物になるんですね。救世軍という事業を起こして世界的なリーダーに彼はなってしまいます。さて、最後に引用するのは、このモーセが120歳になって世を去る直前に述べた言葉です。120歳のモーセが述べた言葉っていうのは、聖書の中ではですね、申命記です。申命記です。後継者に託して自分は山に登って息を引き取るんですけども、その最後の時に彼がした長絶叫が申命記、その第6章にこう言います。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神、主はただ一人。心を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。有名な言葉ですね。そして続いてこれです。ちょっと私がから一緒にどうぞ。私が今日命じるこれらの言葉を心に刻み、子供たちによく教え込みなさい。家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。手に結びつけ、額の上に置き、門柱に書き記しなさい。主の御言葉を自らの心に刻みつけ、あなたの子供たちによく教え込みなさい。家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。モーセは自分の幼い頃のことを思い起こしながら書いていたと私は思います。母は私にそうしてくれた。それが私の中に染み込んで、40年のうちにもはっきりとそれは自分の自覚として、強い確信としてあって、立ち上がることができた。手に結びつけ、額の上に置き、リストバンドがあるならば、そこにそういう刺繍を、主は唯一とかですね、イエスは私を愛してとか、ジーザス・ラズみたいな刺繍をしたらばいいね。額の上に、あるいは首に十字架のネックレス、結構。そして門柱に、壁に色紙を飾ったり、ね、 御言葉を壁掛けとしたり、とにかくあらゆる手段を通して、この幼いうちに目に見えるもの、耳に入るもの、肌に触れるもの、五感を通して、この素晴らしい作り主の存在、救い主の愛、これを教え込みなさいよ。まずあなた自身が自分の心に刻んでから、自分のものにしてから、それを分かち与えるのです。やがての日に、その身を見て私たちは必ず喜ぶ日が来るからというんですね。最後のポイント、母親の最大の喜び、それは自分が受け継がせようと努めたそのものがちゃんといつまでも残っている。いつまでも残るものは信仰と希望と愛だ、本当だ、我が子を見ればそれがわかる、ね、そしてヨハネが書いた最後の手紙で、私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、これほど大きな喜びはありません。まあ、今結婚カウンセリングをしております、これから結婚する2カップルですけれども、1カップル昨日いろいろと話し合ったんですが、どんな家庭を築きたい、どんなゴールを目的を持ってますかって、そんな話の中でやっぱり愛のあふれる家庭です、そして本当に愛し合う姿を通して生まれてくる子どもたちが、自分もこんな結婚したいと思うような、そんな夫婦になりたいです。また訪ねてくれる人がいいねって憧れてくれるような、そういう家庭を築きたいと言ってましたけども、そう、信仰、希望、愛、そこに生きる家庭づくりを励んでいきたいと思います、若いお母さん方はもちろんのこと、お父さんたちも、それを見守る祖父母たちも、またこれからという、独身青年の方々も、私たちは何を目指して生きるべきか、受け継がせよう三つの宝、白紙の頃に辛抱愛の三文字を、という祈りを持って生きることができればと思います。皆さんどうぞお立ちください。お祈りを捧げましょう。アウトライン最後にわずか4行の祈りが書いてありますが、これをまず読み上げてみましょう。その上でご自分の祈りを、よろしいですか。アウトラインの最後の祈りです。4行どうぞ。はい。天のお父様、この世の悪と汚れが次々と押し寄せる時代にあって、あなたの助けを仰ぎます。幼い子供たちの白紙の心に聖霊の力でもって信、望、愛の三文字をしっかりと書かせてください。いつかまたこの子たちが親となった時には、同じ三つの宝を自分の子供たちに受け継がせてゆけますように。アーメン。ではみんなしてお祈りしましょう。どうぞ声に出して感謝とお願いを捧げましょう。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様、感謝します。足らないところを許してくださって、補ってくださいまして、イエス様、助けてください。イエス様、天の父様、あなたを讃えます。見えるものは次々と壊れ過ぎ去っていきますが、見えないもの、 あなたがご用意くださった見えないもの、そこに目を留めさせていただけますから感謝します。目に見えるものは一時的、見えないものこそ永遠に続くとあります。信仰、希望、愛、これを胸にしっかりと大地踏みしめて歩ませてください。そしてあなたが幼い子供を委ねてくださるときには、感謝と恐れを持ってこの大事な宝をしっかり受け継がせていけますように、知恵と忍耐力が必要です。おう、所有ください。聖霊によってください。そしてそれぞれの家庭に、また教会に委ねられた幼い者たち、若い者たちを、あなたの御旨に沿って行くべき道に従って教えていけるように、そうすれば年老いても離れることはないとありますから、そうさせてください。お母さんたちを力づけてください。お父さんたちを力づけてください。あなたからの幻を豊かにください。聖霊の励ましをいただきながら、諦めることなく前進できますように。いろんな挫折で思うようにいかない時がありますけれども、でもそこで投げてしまわないように、いつも私が一緒だ、捨てないぞとおっしゃるお言葉によって新しい希望をくださいますようにお願いします。感謝いたします。素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。